ブロックチェーンだ、 Web3 だ、 NFT だ、クリプトだなんてことを言ってると、なんか結構その、まあ、根幹にあるブロックチェーンという、まあなんだろうな、テクノロジーの仕組みっていうものがなんかその人生の不可逆性、その巻き戻すことはできないっていう、なんかねそれとねすごくリンクすることが多くて、僕ら結構そのブロックチェーンで哲学するみたいなのが好きなんですよね。まあ、つまりそのブロックチェーン、まあ、クリプト、NFT、Web3、まあ、そのあたりかな、そのあたりをざっくり一くくりにしたとして、それについて考えたりとか、それを通して自分の人生をなんかこう顧みるとか、あとはともすると自分の人生だけじゃなくて人とは何だろうかとか、このなんか現代社会、まあ、現代社会、現代に限らないか、人間社会って何なんだろうかとか、そういうことをねすごくこう考えさせられるっていうところが僕はめちゃくちゃその楽しい好きなんですけど、まあなかなかね、まあマニアックではあると思うんですが、まあそもそも哲学というもの自体が僕は好きなんですよね。うん、それがここ4年ぐらいは、ブロックチェーン、NFT、クリプト、Web3 とかその辺を、まあ、軸に、自分自身も NFT アートを作りながら、 NFT アートってなんだろうな、デジタルアートってなんだろうなとか。ね、そういうことをこう追いかけてると。で今回その人生の不可逆性みたいなところに、まあ、ちょっとフォーカスを当てて話すのであれば、そのブロックチェーンっていうのはその、まあ、どこが今までのテクノロジーと違うかっていうと、その改ざんができない、つまりそのなかったことにするみたいな、ことができないっていうのが基本的に、まあでもできないかっていうとできなくはない、ただ改ざんをする側に改ざんをするメリットがないみたいなのがブロックチェーンの仕組みとしてあるんですよね。まあとにかくある意味その不可逆性みたいなところが僕はブロックチェーンのある意味思想性だと思っていて、でちょっと話がいきなり飛びますけど、8月ぐらい、今年、今2026年ですけど、8月ぐらいに、ビットコイン BTC チェーンで2つの、フォーク、分岐ですね、ブロックチェーンの分岐っていうものが今、予定もしくは想定もしくは起きるかもしれないっていうふうに言われていて、で1つは、いわゆるそのビットコインチェーン上にその NFT とかオーディエンスって呼ばれるような、まあ、デジタルアートとか、まあ、そういった類かな、シンプルに言えばそういうデータみたいなものを、保存する仕組み、そういったものを制限しませんかっていう、そういう一部提案を出している、勢力がいて、まあ、そっちにある程度こう票が集まっていくと、まあ、一時的とは言われているけれども、そういったものが制限される。つまりビットコインはもうビットコインというそのお金ですよね。お金としての機能だけにしませんかみたいな、まあそういう話。それが一つ。で、もう一つのフォークっていうのが、で今話したのはそのソフトフォークって呼ばれる、別にその同じくビットコインチェーン上での話、別に新しいチェーンが分岐するとかって話ではない。でもう一つ同じく8月ぐらいに予定されているものとしては、eCash っていう、以前からね eCash っていう、クリプトはあるんだけど、名前が同じだからちょっとややこしいんですが、で今回のこの eCash っていうのはビットコインチェーンからもう完全にその派生する別のチェーンみたいですね。別のチェーンで、なんか実験的にそのビットコインのチェーンのそのスケーラビリティっていうのを、実証検証するためにっていうような名目らしいんだけど、その eCash というチェーンがこう、まあ、分岐しますと。で分岐すると結局分岐したチェーンっていうのは、まあ大体今までもそうなんだけど、じゃあ例えば BTC をいくらか持ってると、そしたら持っている BTC と同じ数分だけそっちの新しく分岐したチェーンの対応するトークンももらえますっていう感じだから、今回もこの eCash というのがビットコインから派生してハードフォークすると、自分が例えば仮に 1BTC 持ってたとしたら、1ビットコイン持ってたとしたら、1eCash もらえるみたいな、なんかそういう話みたいですね。でそっちは完全にハードフォーク、もうチェーンが分岐するみたいな話で、そのような話を今朝の X のスペースでもね、こうライブ配信で話してたんですけど、その時に、まあ、過去にブロックチェーンでそのいわゆる巻き戻してそれがなかったことにする、とある事象がなかったことにするところまで遡って別の方に分岐させて、そっちを正当なチェーンにしたことがイーサリアムチェーンであったんですよね。ザ・ダオ事件っていう、なんかね、ちょっと僕も言うてもそこまでなんかそのダオ事件に、なんか関心があるわけではないからざっくりなんですけど、まあなんかハッキングの事件みたいな感じだったのかな、あったんですよね、お金が流出しちゃったって。でそれがなか、それがやっぱり汚点になってしまう、イーサリアムチェーンの汚点になってしまうからということで、その出来事が起きる前のブロックまで遡ったところから、もう一度ブロックを新しい別のルートを作って、そっちをこうブロックをどんどん積み重ねていったんですよね。 で、ブロックチェーンっていうのは一番そのチェーンがつながっ、ブロックがつながっているものが正当って見なされるっていう、なんかまあそういう仕組みがあるらしくって、でそれによって本来そのザ・ダオ事件ハッキングとかっていうのが起きたのは事実であるんだけれども、それをその事実があった そっちのチェーンは、そっちのチェーンでイーサリアムクラシックという名前にして残して、なかったことにして新しい分岐をさせた方のチェーンが今いわゆるイーサリアムチェーンと呼ばれているチェーンなんですよね。これどっちが本当のなんかイーサリアムチェーンよみたいな、これはまあいろんな議論が今なおまあ多分どこかで行われているんだろうし、結局そういうなんかなかったこと、つまりブロックチェーン上に記録されるデータっていうデータそのもの自体にはいい悪いっていうのはまあないと考えるのであれば、じゃあ結局その起きた事象、そのブロックチェーンに刻み込まれた事実っていうものが特定の人からすると具合が悪い、不都合だっていう場合に、じゃあ人間のその恣意的な判断でそれをなかったことにできちゃう、それってどうなんだろうみたいなところが、結構その当時はまあ話題になったし、そのイーサリアムチェーンのある意味なんていうのかな、結局はそういうまあ改ざんというか、コミュニティにとって都合が悪いっていうところは巻き戻せちゃうんだねみたいなのが、まあ、ちょっとやっぱ引っかかる。で僕もそこは、別にイーサリアムチェーンは好きか嫌いかで言ったら、まあ、好きな部類だけれども、なんかねそういうことがまあどうしても起きちゃうんだよな、結局人間が使ってるテクノロジーだしなっていうのを思ったりもするんですよね。だからそういうなんか不計画性みたいなことは結構考えたりする。でもう一個なんか今日その考えたのは、そのブロックチェーン上に保存する、まあデジタルアートみたいな話、 NFT とかオーディエンスっていう話で、ブロックチェーンにこう保存したその NFT っていうものを、バーン、まあ焼却みたいな意味ですよね、バーンすることができるんです。そういう機能があって、で僕なんか少し前までなんか完全にそれはこう消せるようなイメージでいたんですよね。だけどそう思っていながらも、いやだけど一度ブロックチェーンに書き込んだものを消去する、なかったことにするってなんか変だよなって思ってて、どういう概念なんだろうと思って、なんか改めてちょっとまあいろいろ調べたりとか聞いたりとかして、勉強したら、ちょっとすごいマニアックな話しますけど、今僕が話してる話は、オーディナルスという、仕組みです。まあ、NFT と同じような感じでいいと思うんですけど、ビットコイン BTC チェーンと、あと僕が好んで使ってるその BTC チェーンから派生した BSV チェーンっていう、まあ、ビットコインの最初の、設計を復元したチェーンが BSV チェーンなんですけど、まあ、今の BTC チェーンはまあいろいろ変更されてる部分があって、まあそれはいいや。BTC チェーンも BSV チェーンもどっちもそのオーディナルスプロトコルっていう、そのつまり仕組みは一緒です、ビットコイン。1ビットコインを分割、1億分の1に分割すると1サトシ、1サッツに分割することができる。でその1サトシに対して、いわゆるそのデジタルデータ、アートとかいうデータをメディアのデータを組み合わせる、セットにする、くっつける、それが、オーディナルスプロトコルという仕組みですね。でそれによって、サトシとともにそのビットコインチェーン上、まあ、BSV チェーン上、 BTC チェーン上に、そのデータが永続的に残っていくというそういう仕組み。でバーンは何かっていうと、そのくっつけた1サトシと切り離す行為なんですって、でつまりそれどういうことかっていうと、じゃあ、最初にオーディエンスとして、発行した時は1サトシと紐づきます。それによってそのデジタルデータが売買できたりだとか、誰かが所有してみたいなことがこう移動ができるようになる。だけどそのバーンして1サトシを切り離すことによって、そのサトシ1サトシはまたビットコインとして BTC として BSV としてまたお金として使えるようにまた戻っていく感覚でも、その、1サトシを手放したことによって、そのデータ、デジタルデータっていうのは、確かにブロックチェーン上には残るけれども、もうその売ったり買ったり、その移動させることがまあできなくなる。あとはそういうプラットフォームとかマーケットプレイス、ウォレットとかから、閲覧ができなくなるような感じですね。まあ、厳密に言うと絶対できないわけじゃないんだけど、基本的には閲覧ができなくなるっていう、まあそういう感じ。だから、パッと見えなくなるような感じだけど、それは存在しているっていうことらしくって、いやなかなか面白いなというか難しいな、ブロックチェーンの仕組みってっていうふうに思って、でもなんか今話した話なんかも、なんていうのかな、なんかね自分の人生とかこう人間というか、なんかいろんなところに紐付けられそうな気がしていて、ただ見えていないだけであって存在しているものってたくさんあるよなとか、それで結局僕らが認知しているものしかね知らないというか、認知しているものしか認知できないじゃないですか、みたいな、まあ、フィルターバブルみたいな、そういう SNS のね偏った情報みたいな話もそうだし、見えてるものがついつい全てだと思ってしまうみたいな、でも実際は見えてないだけでそこにはあるんだよみたいな、 話そして、こういうバーンという仕組みなんかもなかったことにするとか、さっきのロールバック、イーサリアムクラシックみたいなね、巻き戻してなかったことにしてみたいなことも僕らの人生ないじゃないですか、できないじゃないですか。そんなことはもちろん失敗したって何度だってやり直せると思うし、僕はそうであってほしい、うん、そういう社会であってほしいっていうふうに思うけれどもね、だけど巻き戻しはできないじゃんっていう。そうだから、なんかそんなことを思って、まあ、巻き戻しができない、もう前に進んでいく可逆性しかない、可逆性じゃない、不可逆性、先に進むしかないっていうところに、時にね、ああなんかやり直せたななとか思う時もあるんだけど、まあ、人生のロールバックができない、うん、だからこそやっぱりこうこの瞬間尊く思えるんじゃないかなっていう、まあ、そういう感じで、今日は、ブロックチェーンっていうものとその人生っていうもの、うん、なんかね僕はリンクする哲学があるなっていう、そんな話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。